ヨハネによる福音書の16章を開いてください。私たちの聖書通読の学びですね、15章まで先週で行きました。そして16章は全体を一節ずつ午後にやってきますですね。まあ、久しぶりに戻りますね。今までこの前半と後半に分けてましたけれども、またそうなるかもしれませんが、今日はですね、この一部をですね、通りたいと思いますけれども、7節から10節まで を中心に見ていきたいと思います。ではご覧ください。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなたがもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。ということで、今世の誤りを、認めさせる明らかにするこの聖霊の助け主というのは聖霊ですね。もうずっとイエス様がこのもう一人の助け主を送るということをこの弟子たちにお語りになってますけれども、ここでは世に誤りを明らかにさせることをイエス様がこの明らかにするということを聖霊がしてくださるとですね、これをイエス様がお語りになってます。で、今までこのイエス様のお話を、聞いているとですねどうなってるかと言ったら、このまずは私にとどまりなさいと、私にとどまる、私の言葉があなた方にとどまるならばあなた方は多くの実を結ぶと言われて、互いに今度愛し合いなさい、今度はイエス様と私たちの関係のみならず互いにそのイエス様につながっている者たちが愛し合いなさいということをイエス様が語られて、そして次にですね、そのだったらば世が私たちを愛してくれるじゃないんですね、世が私たちを憎むってねイエス様がおっしゃったわけなんですね。でその世は憎むよと、なぜならば私を憎んでるからだと。なんでかって言ったら世の光であられるイエス様がおられて、その光のところに行くっていうことは自分の闇が明らかにされることなんですよね。だからそれを闇を愛しているならば光のところに来ないと。でその代わりにイエス様を憎むということで、イエス様につながっている者たちを憎むっていうことがある。で具体的に迫害が起こるよっていうことを16章に入ってからこのイエス様は具体的にお語りになります。まあ、これは午後に詳しくお話ししますけれども、その世との関係の中で神は聖霊を使わせてくださって、そしてこの誤りを明らかにしてくださるという話になります。だから今日を見ていくイエス様の言葉は世における世界における聖霊のお働きを見ていくことになります。今までねこの聖霊が私たちのうちに住まれることによってイエス様が住んでくださり、父が住んでくださり、その神の戒めを守って、イエス様の戒めを守っていくということが愛の関係の中で可能になるよって話をしてたわけですよね。けれども今度は世ですね、まだ神を知らない、むしろ反抗している世に対してどのように聖霊が働いておられるかということであります。聖霊がをイエス様が使わされるとおっしゃってますけれども、この時に初めて聖霊が出てきたわけじゃないんですよね。私たちねしばしばこう頭の中で勝手に描いちゃって、例えばイエス様は、ベツレヘムでお生まれになる、だからそのお生まれになる前はイエスは存在しなかったってね、こう急にポーンとか現れたじゃないですよね。アブラハムの前から私はあると言われて、紀元前の2000年の頃にいたアブラハムの前から私はいるとおっしゃって、 実は天と地を作られる前から言葉は神と共にあって、言葉は神であって、イエス様はおられるわけです。で、聖霊も同じであられて、創世記の一章の二節でもうすでに闇の中で聖霊が、神の霊が動いているというふうに書いてありまして、そしてノアの時代にですね、興味深いことを、この主がノアに、ノアっていうか、主が伝えておられるんですね。6章の3節で、創世記の、私の霊は人のうちに永久にとどまることはないってあります。でね、このとどまるというヘブル語、この元々の言葉がなんでこういうふうに訳されてるのかなっていうのはちょっとわからないんですけれども、元々の直訳っていうのは、争うとか奮闘するとか、こうなんていうの、誰かがレスリングするみたいな感じだね。この自分はこっちに行くっていう時にも、相手はそうさせないっていう、ちゃんとヤコブと、なんだ、天使がね、こう、相撲を取ってる、争ってくるんですよ。自分はこうしようと思う時に、そうじゃないっていうふうに、こういうふうに、そのようにいつまでもすることはないっていう感じで書いてあるんです。で、ノアの時代っていうのは悪に傾いていて、人々がやろうとすることが全部悪いことをやっていたっていうんで、そうじゃないよとノーを言って、この、いわゆる葛藤をわざと葛藤させるんですよね。そうじゃないよっていうふうな逆方向で、持っていく、その働きを聖霊が行っておられるけれども、それはいつまでも続くわけではない。つまりそれをによって悔い改めることがなかったのであれば、思い直して神に立ち返るのでなければ裁かれるよっていう話なんです。で、そして事実、120年の後に水が、雨が降ってきて、そして世界が水浸しになって、そして箱舟に入っていない人以外は皆死んでしまった、滅んでしまったということが書いてあるわけなんですね。聖霊はずっと働いておられて、それでですね、新約聖書の中で、で、今度イスラエルの民、指導者も聖霊に逆らっていたと、この旧約聖書ですね。そのことをステパノがですね、説教の中で話すんですよ。このサンヘドリン、ユダヤ人議会のところで説教したんですけれども、結局まとめたんですね、ステパノが。あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのです。イエス様を十字架にかけて殺して、そして今もそうやって逆らっているけど、それは実は旧約の時代の時から、例えばヨセフを受け入れなかった兄たちがいますね。モーセを、初めを受け入れなかった人たちがいて、ずっとこの後は預言者を殺したり迫害したりしてた。で、あなたはずっと聖霊に逆らっているとこう言ったんですね。で、聖霊が働いていらっしゃるんですよ、その時からずっと。で、その時代、使徒の働きの時代に迫害した旧先鋒に、後にパウロという名前になったサウロがいたんですよね、サウロが。で、そのサウロに対してイエス様が現れて、イエス様はこのように言われました。なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。これは牛がね、このちょっとこう蹴るんですよね、牛をこう蹴って、ちょっとこう、なんて言えばいいのかな、いずいって、いずいって仙台弁なんだよね、うわーとかって、なんかこういずく、なんか嫌だなと思ったら、不快になったら、声で蹴る。でも、そうするとね、トゲのついた棒っていうのがあって、それで痛くなっちゃう、自分を痛めちゃうんですよ。で、それがサウロに与えられていた。だから、このクリスチャンたちを迫害し殺しもしていたと思うんですけれども、それをやることによって自分の良心が痛んでいた、むしろ自分が痛めつけているということ、聖霊の働きがあるんですよね。という形で聖霊がこのようにして働いておられる中で、神の裁きが来るのを抑えているというか、引き止めているような働きを、しておられるんだっていうんですね。で、これを詳しく書いて、終わりの日に不法のものが現れるけど、罪の人が現れるけれども、それを引き止めているものがあるということが第2テサロニケの2章に書いてあります。6節からですが、不法のものがその定められた時に現れるようにと、今はそのものを引き止めているものがあることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。 ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことですということで、この不法のものというのは反キリストのことですけれども、これが全世界に支配して完全にこう悪がフルに現れる、もう完全に現れるですね。その世界がこの獣の国っていうの、聖書にね、この黙示録の13章に予言されてますけど、それが現れるのを引き止めているものがあって、取り除かれる時までその秘密は働いている、その反キリストの霊は働いているけれども、その人物として現れるところまではいかないよってこう言ったんですね。でこれが聖霊が引き止めておられる働きで、聖書を見ますと教会こそが、今は、昔は建物だったけれども、今は教会が、あなた方が聖霊の神殿の宮であって、御霊の神殿であってって言ってね、で、御霊が住んでおられるということが書いてありますから、私たちの教会が主たる、その、なんていうか、地上における存在として、聖霊が働いてくださって、それで、なんとか引き止めているんだということを聖書は教えているんですよ。ですね。あまりそういうふうに感じてないかもしれません。けれども、それを感じてない理由はですね、それはそうです。神は愚かなものをあえて選び、取るに足りないものをあえて選び、力のないものをあえて選んで、力のあるものや知恵のあるものを愚かにし、力なきものにあえてするためにあえて選ばれたっていうのね。私たちは何でもない人たちなんです。けれども聖霊がおられることによって、この世界の支配者たちもが分からない、世界の支配者たちをもうこうなっちゃうノーと言ってこう引き止めるような働きをしているんだということなんですね。でそれは取り除かれる時があると。教会っていつまでも残らないんですよ、地上に。これ知っといてくださいですね。以前に、ロトがいました。でロトは妥協しながら生きていたものの、やっぱりアブラハムの甥であって信仰を受け継いでいたんですよね。ソドムの中にいても、実はそこにある不法の行い、それに対して、不道徳な者たちの芳醇な振る舞いをこれ悩んでいたっていうのがね、第二ペテロの2章に書いてあるんですよ、7節にね。でこう書いてます。不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのです。主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのですと書いてある。だからロトとその家族、結婚しちゃったね、娘たちは、滅んじゃったけれども、未婚の女2人と、娘2人と、あと妻ですね。で、妻も振り向いちゃったから、ずっとね、こう、ソドムの町が恋しくて仕方がなくて、ずっと後ろ向いてたんですよ。ね。で、それで、潮の柱になっちゃったけれども、けれどもですね、彼らが逃れたところまで神を待ってくださって、でようやく逃れたと、小さな町に移ったところでポーンと天から火と硫黄が降りて落ちてきて、そこをかまどのようにね、この真っ黒焦げにしたと書いてあるのと同じように、このここでこの悪がダメなんだってこういうふうに言っているこの聖霊の働きがあって、もう私たちはね、クリスチャンね、うちに聖霊がおられるから日々悩んでるんですよ。自分自身に悩むでしょ、肉があるからね。でこれね、正常だと思ってくださいですね。当たり前なんですっていうか、聖霊がそうやって導いておられて働いてくださって、で聖霊がおられないと全然その葛藤がないんですよですね。葛藤が始まると、私クリスチャンじゃない、いや違う、クリスチャンになったからあるのいや私はもうそういうような葛藤がないように生きていきたいって言って、それやめるってことなの、クリスチャンが。わかりましたですね。なのであって健全なんです。でそれの最前線にいるから 教会として最前線にいて、そしてイエス様が私たちの主であられて、そしてそうですね、このことを、この持っている最前線にいる教会が取り除かれる時があるんですね。取り除かれた時、それが、ま、具体的には敬虚、イエス様が私たちを天にまで引き取ってくださる時があるんだよと教えているんですね。だからマラナタと言いなさいと、主を来てくださいと、そして主を愛し、そうですね、アナテマっていう言葉も使ってるんだよね。アナテマっていうのはね、主を愛せない者は呪われよって、アナテマ、呪われよ。このようにして、イエス様が戻ってこられることを私たちは待ち望んでいます。ガラティア書の1章の4節に、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです、ということで、イエス様がご自身を与えてくださったのは今の悪の時代から救い出すためなんだと書いてあります。で、このような聖霊の働きがあって、それでこの方が来ると、助け主が来られると、聖霊が来られると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかにするとあるんですね。世というのは一体どういうものか、この特にヨハネが言っている世とは一体何なのかを見ます。たまたまこの前、ズームのデボーションの中で、この分かち合って、星野さん分かち合ってくださったところで、この御言葉、使われた御言葉ね、ここに第一ヨハネの5章の19節なんですが、私たちは神に属してますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。世と言った時に、この悪いもの、つまりサタンが全体を支配しているというシステム、制度と言っていいかな、その形、構造と言ってもいいでしょうか、そういうものなんだと、全体がそうなってるんだと、私たちはこの素晴らしいなっていうふうに言ってる、この世の中にあるものというのは、もちろんそうですね、神様がそのように作ってくださって、すべてが素晴らしいと言ってますから、例えば人が作る美術にしても芸術にしても、また人のね、人間性ですよね、たとえそれがイエスも信じてる人でなかったとしても当然あるわけで、けれどもですね、それでもむしろその文化が罪の温床になってたりするわけですよ。例えば日本の人たちは、この和の文化って言われますね、この調和が大事だし、でそれは素晴らしいものですよね、みんなで協力してですね、やっていくのは素晴らしいけど、同時にですね、本当はこう思ってるのに、みんながやってるからこれをやるしかないって言って、こっち間違ってるのに、間違ってるって分かってるのに、赤信号みんなが渡れば怖くないっていうね、そうじゃないですよね。そういう罪の温床にもなるわけです。このようにして、世というのはサタンの支配の中にあるんです。これが言って、この世というもので、同時にですね、矛盾してるんです。矛盾じゃないんだよね、矛盾じゃないんだけど、矛盾してるように一見聞こえます。世を愛されたともイエス様おっしゃってるんです。有名な御言葉、ヨハネの3章の16節で、神は実にその一人子をお与えになったことに、はい、皆さん言ってください、世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言って、聖霊は要はサタンの下にいることを明らかにすると同時に、イエス様がこの反抗している世に対して愛してくださり、ご自身をお与えになったんだということも教えておられるんですよ。罪人、反抗しているのに、むしろ反抗しているから、神の犠牲の愛をもって、無条件の愛をもって愛しておられるという、この2つなんですね。なのでイエス様が9節以降で言われているのが意外なんです。ちょっとこの何て言うのかな、想定外のことをイエス様が言われています。私たちが想像するようなことを言ってない、罪についてとは、彼らが私を信じないからです。 罪について世に誤りを明らかにするって言ったらどうですか。あなたは嘘をついてますとか、あなたは怒りを持ってこの人を恨んでますとか、あなたは会員のこの不貧困っていうか、こういやら、いかがわしいことを思ってますとかね、隠れたことを明らかにします。でこのように暴く、明らかにすると思うじゃないですか。この罪について世に過ちを明らかにするって言ったら、でもイエス様は彼らが私を信じない、信じないことが罪なんだっていう話をしてるんです。聖霊の働きをイエス様が語られたときに興味深い人の子ってのはご自身のことですね。人の子に対する罪は全て許されるけど、聖霊に対する罪は許されないということを言われたことがあったんです。マタイの12章の31節と32節で、私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんということなんですが、これ一体どういうことか。人の子ってイエス様に対する罪はどんなことでもこの方を罵って冒涜するようなことを言っても許されるって言うんですよ。事実イエス様実践されました。十字架の上でご自身をあざけっている者たちに対して、父よ彼らは何をしているか分かりません、許してくださいって祈ったんです。そして事実ペテロが初めの説教、聖霊が下ってから初めの説教した時に、私たちはどうすればいいんですかとですね、この心が刺されてユダヤ人たちに、そしたら罪を拭ってもらうために、許してもらうために悔い改めなさいって言って、悔い改めて許されたんですよ彼らは。でイエス様の祈り聞かれてってんですね。その本当に冒涜する罪であっても許してくださる方なんですよ。イエス様が来られたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためなんです。けれども聖霊がに対する罪は許されないというのは何かって言ったら、この聖霊の働きによってこの方が罪を許す、私たちを罪から救ってあがなってくださるイエス・キリストであるという、キリストである、許す方だと、全ての罪を許す方だということを明らかにし証言してくださるのが聖霊なんです。聖霊がこれはっきりさせてくださいです、ね、なのでこの啓示を、このイエスの十字架をですね、この血が流されたことがあなたの全ての罪を許してください、これをはっきりさせるのが聖霊の働き、あいいですと。いやいや、例えば私はそんなに罪許されるなんてね、罪なんて犯してないですからとか、あとはいや私頑張りますので、この罪については私が後で償いますからとかですね、いや俺はこの罪やり続けたいからとか、そうやって拒んだら、イエス様を拒んだら残る罪の許しはのための備え物はないんだ。だから神の怒りしか残ってないよと。イエスを拒んだら神の怒りしか残ってない。だからここで罪についてというのは彼らが私を信じないからですと言ってるんですね。でイエス様がね、さっきね私言及したヨハネの3章の17節で、世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるって私話したんですが、その続き読むとね、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれていると、神の独り子の名を信じなかったからであると言って、このコタの名を信じないこと、これが罪なんだよということを聖霊が世に対して教えてくださってるんです、明らかにしておられるんです。 で10節見てください。義についてというのは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。これもわけわかんなくないですか。正義について、正しいことについてというのを、過ちを明らかにするって言ったら、あなたはこういう正しいことを行っていませんね、貧しい人に施しをしなさいって言ってるけどやってませんとかね、さっきの話に続けてね、その真実を語らなければいけないのに偽ってたね、こうやって義について、このあなたが落ち、その義に到達してない、一生懸命頑張っていいことをしなさいね、こういういいこと、親を敬って、嘘をつかないで、飼いの罪を犯さないで、この10回ね、わーってで、それを言うこと、そういうことを聖霊が知らせるのかなと思ったら違うんです。わけわかんないよ。私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですね。なんだろうこれ。事実これ何、いつのことかって言ったら、使徒の働きの一種の旧説にありますけれども、最後にイエス様がオリーブ山のところに弟子たちを集めるんですね。そしてそこでイエス様が聖霊の約束をされて、その後で天に昇られたんです。こう書いてあります。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。ってこういうんですよ。彼らが見ていて天に挙げられていたということは何かと言ったら、天に挙げられる、つまり父のもとに行く、父に受け入れられるですね、基準というのはイエス様なんだということなんです。神に受け入れられる義というのは、キリストの義オンリーだけなんだ。このキリストの義だけなんだということなんですよ。神の義はキリストにあって完全に現れていて、そうでなければ天に入ることはできないっていう話なんです。天国に行くっていうことを気軽に私たちはよく話しますけれども、イエス様はこう言われました。ですからあなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい。完全な人手を挙げてください。完全でないといけないんです。だからイエス様は5章の20節でマタイの、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと言われたんです。これが義について誤りを認めさせるということで、私たちが考えている義というのはあくまでも比べてるんです、他の人とですね。自分がある程度善良な人間であると思いながら私たちは生きています。そうじゃない人が結構多いのは多分牢屋の中だと思います。でも牢屋の中でも多分ね、このこの仲間意識があってさ、なんかあいつよりは俺マシだとかってあるかもしれない。わかんないけどね、比べてるんです。で絶えず比べてます。で、あの人よりはまだ私マシだよねとか。特に法律に触れてることをしてないからとか、仕事の職場の中であの人はひどいよね、私でそれを裏返したら私はそこまでやってないで、自分がこういう正しさっていうのを絶えず人と比べることによって、これ相対的な義っていうかな、比べて自分が正しいか正しくないかっていうことをやってるので、神は必要としないってなっちゃうんですよ。 あるいは偶像になっちゃうんです。困った時にちょっと助けてね神様だけ。自分の神、本当に見ての神、本当に見ての主にはならない。なのでイエス様が現れたのは神の義がこのようなものであるということを語っておられるわけです。復讐してはいけませんとイエス様言われましたですね。そして、むしろ、この、自分に奪いと服を奪い取っているものにあげなさいとかですね、この、右の手、頬を打たれたものは、もっと向けなさいとかですね、こう言われて、そしてこの本当の律法はどういうものか、神の基準は一体どういうものかをお語りになったんです。会員については、会員ね、この他の人となんかこの、なんかそういう肉体関係持っていないよっていうだけじゃなくて、心の中でちょっと思っただけで終わりだと。地獄行きだと。はっきり言ってますからね、このゲーナ投げ込まれるって。兄弟のことバカって言ったらね、最高法院ですよ。最後の審判で問われるんです。日本語って罵倒語って少ないと思うんだよね、多分ね。他の言語を勉強するとね、こうなんか喧嘩する時の言葉って豊富じゃないんですよ。と思いません？日本語。だから結構やっぱりね、インターネットの中でやっちゃうね、日本人もね。この前これ死んじゃった方いらっしゃるじゃないですか。SNS のね、誹謗中傷で。うん。直接は言えないんだけど、これなんか匿名だと簡単に言えちゃうみたいな。平気でやってますよね。でそれ言ったら地獄なんですよ。でイエス様おっしゃったんです。でイエス様と付き合ってるとですね、こうなんか違う話、例えば相続についてなんとか朝廷に入ってくださいってこう言ってきた人がいるんだけど、イエス様はなんで私が裁判官朝廷できるんだって言って、何の話ですか、貪欲な人の話、貪欲な金持ちとあと貧しいラザロの話をしていかれるわけですよね。って言ってイエス様の話を聞けば聞くほど、今までは自分はなんかまともかなとかって思っていたところが、これなんかあぶり出されるんだよね。つまりイエス様と自分を比べるようになっていくんです。イエス様に相対するとイエス様と自分を比べて、いかに自分が汚れて救いようがなくて罪深くてどうしようもないやつで、もう本当に哀れかということが分かってくるわけです。義についてとは、この方が天に上げられて受け入れられるこの方なんだということを明らかにする。じゃあどうすればいいのかって言ったときに、このユダヤ人がイエス様に尋ねたときに、神が使わしたものを信じること、これが私あなた方の技ですとこう言われたんです。イエス・キリストを信じるんですけど、なぜかと言ったら、イエス・キリストが自分の罪のために十字架につけられてよみがえってくださったということを信じる信仰ですね。私には何も良いものがありません、どうか憐れんでくださいとして、全く自分には良いものがなく、このあなたに憐れみにただすがるしかありません、で全てのことを自分のためにしてくださったこのイエス様を信じる信仰によって義と認められると聖書に書いてあります。義と認められるっていう言葉は、自分がした正しいことが認められるっていう意味じゃなくて、もっと言うと宣言されるっていう意味なんです。罪深いのに、だからなんていうの、冤罪ってあるじゃないですか、冤罪の逆をさせてもらえるんです。やばいよねそれ。冤罪の逆ってどういう意味か分かる。本当は無罪なのに有罪になるじゃないですか、冤罪って逆をしてくれるんです。本当は有罪なのに無罪、これまずいじゃん、不正の裁判。でも正しくするために神は正しい方を罪とされたんです。イエス様を罪とされて、そして間違っている者たちを正しいっていうふうにするように交換してくださった。プレゼントとしての義なんです。だから天に入るときに、私たちはイエス様の中で 天に入ることができます。イエス・キリストにある自分を父なる神が見てくださるんです。で、最後の審判に行くときもイエス様が来てくれて、清正には知ってるよ、知ってるよって、清正大丈夫です、お父さんって、こう、あ、助かったみたいな。罪を拭い取ってくれるっていう言葉ってね、拭い取るっていう言葉あるけど、あれね、抹消するとかね、消去するって意味なんです。だからちょうどコンピューターで全部僕の罪がプラーとかデータに載ってんだけど、プラーって無数で、無数に載ってんだよ。時々壊れるじゃんコンピューターって。壊れないコンピューターだよね、神様のコンピューターって。書物があってプラーって無数にあるんだけど、全部プーイエス様の血によってプーって消される。大丈夫だよ、大丈夫だよって。調子良すぎるじゃん。調子いいんだよ。これはザ・恵み、カリスって言うんだよ。これがカリスの意味なんだよ、恵みなんだよ。だから真面目な人が難しいの、イエス様信じるの。頑張る人が難しいの、イエス様信じるの。いや、もっと人生頑張んなきゃってなっちゃう。世に誤りを義について認めさせるっていうのは、この恵みにある義なんですよ。イエス様しかない。イエス様にあって私たちは全く罪がないように見なされてる。皆様見なされてるんですよ。いや、そんなちょっと、おこがましいけど、恐れ多くもそうなんです。私たちが神様に抱く恐れっていうのは、許されたところにある恐れです。ちょっと待って、まずいですよ神様、そんなことしたら。でもそうしてくださったというところにある恐れです。だからこんなにも許してくださったということを受け入れることによって、神様を恐れて、もう罪を犯したまずいって、神様がここまでしてくださったんだから、だから罪を犯したまずいんだっていう恐れなんですよ。ですね。で、次いきましょう。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです、ね、これもそうじゃないですか、ね、聖霊が裁きについてあなた方に、この世に誤りを認めさせると、そんな罪を犯してたら地獄行きだね、ここから説教でね、やってみようかな。嘘をついたね、地獄行けってでもそういう説教ってないですか、なんか地獄の日が怖くったら悔い改めなさいね、そこだけ取られたらやばくない？そうそうそうそう、一部取られてね、今の時代って怖いよね。一部ピュッと取られてる、この YouTube とか、なんか Facebook に流されてさまあそれいいんですけどそういうふうに思うじゃないですか。ところが、この世を支配する者が裁かれたっていう裁きなんですって。またこれもはっ何かというと、この世を支配するもの、さっき説明したようにサタンですよ。サタンが裁かれたというのはいつかというと、十字架でイエス様が死なれた時なんです。人間は初めに作られた時に早速失敗しちゃったんです。罪を犯しちゃったんです。初めに私に似せ、我々に似せて作ろう、そしてこの6日の間に作った全て他のものですよね、これを支配させようと、こう言ったんです。ところがアダムが神の言われたことに従わなかったので、引き渡された、その支配権が引き渡されちゃったんですね。で、そして世界はサタンのもとにいて、罪と死の中に置かれている。だから罪を犯して死ぬという、その束縛、圧政の中に置かれてしまっているわけですよね。ところが、この縄目っていうのは束縛ですね、自分が縛られてるね、縛られているのを切ってくださった方がいらっしゃって、それがイエス様が十字架につけられて死なれたわけなんですよ。これサタンが仕向けてったことであると同時に、それを 逆手にとって、だサタンは俺ジョーカーやでとかでトランプ出したわけよ、プーッとと思ったら、そのジョーカー使ってサタンがボーンって撃たれたわけでしょ。それがあの、早速この罪を犯した後で神様が蛇に対して宣言されたことがあって、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。かかとを打つ、噛んでるんだけど、蛇の子孫が、女の子孫は脳天を打つと、頭を打つと言われて、もうあのだからちょうどあれです、いつもねほら僕やるじゃないですか、あの蛇の頭を踏んでんだよね。あのカトリックの教会に行くとね、そのね蛇をね踏んでるマリアの姿、マリア様って言わないと、あの、ね、カトリックの人ちょっとつまずいちゃうかもしれないけどあのあるけれどもね、こう踏んでる、 ここから来てるんです、キリストが踏んでくださった。でその十字架によってサタンの力が失われちゃったんです、裁かれたんです。コロサイの2章の13節の後半から読むとこう書いてます。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたとあります。でこれコロサイにいる人たちはもちろんローマ帝国の中に生きている人たちで、よくこの風景を見ます。あのローマのね、あのこのなんか新約聖書ってローマ時代だから、あのローマの何ていうの歴史っていうかな、それかな、映画でもいいし何でもいいんだけど、まあ見るといいですね。あのどこかがどこか勝つわけ、勝つと何するかっていうと、その攻め取った人たちを、この戦利品があるでしょ、略奪して戦利品も持っていくし、で同時に今度そこの攻め取った人たちを捕虜にして、そして自分が勝ったんだって馬に乗りながらねこう来るわけでしょ、将軍がこうで後ろにこう並んで捕虜がこう連れて行かれるわけです。だからだあの分取り物の一つとして奴隷がいるわけと同じ。それでイエス様がそう乗ってて、そして後ろの方にそのサタンの、この勢力ですよね、あの悪霊とかそういう勢力が連れて行かれているみたいな、そういうイメージでパウロはこのコリントの人たちに書いているんです。あ、コリントじゃないや、コロサイだね。でコロサイの人たちはまあいろんなこの何て言うかこの、偶像っていうかオカルトっていうか、そういう霊の世界っていうのをこうなんか囲まれて生きてましたから、よく分かりやすかったわけ。事実そういう霊であるとかそういうものっていうのがこううようよいる中で、イエス様が十字架につけられたことによってその悩みを全部解いてくださったということが書いてあって、キリストが勝利してくださったわけなんですね。この裁きについてとは、世を支配する者が裁かれたからですと。この勝利が与えられたんだよ。これを神、世について誤りを明らかにするって言ってるんですけれども、それはサタンがいつまでも支配してるんじゃなくて、もうあなたはキリストの十字架のキリストの死によってあなたの悩みは解かれたんだ、サタンの悩みは解かれたんだっていうことを認めさせるために聖霊が働いてくださるってことなんです。第一ヨハネの4章の4節で、子供たち、あなた方は神から出たものであり彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからですと、勝ったんだと教えているんですね。シンプルなんです。この世における聖霊の働きは、ここでイエス様が言われているのはとってもシンプルです。簡単に言ったら、イエス様が唯一の道ですよ。イエス様が道であり真理であり命ですよ。だからイエス様は、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですと言って、イエス様があなた方の道だと聖霊が教えてくださるんですね。そしてもうすでにイエス様を信じている人々はですね、この言葉を委ねられています。聖霊が働かれるときに 御霊の力の現れによってキリストの十字架がこう分かるようにしてくださる。パウロはこう、パウロはコリントに行ってイエス様、キリストの十字架以外は語るまいと思ったってこと言うんですね。なんでかというとコリントの町、ギリシャのこうし、なんていうかな、あの文化とか思想がすごく濃厚で、哲学者がいたりとか知識があって、そしてそこでなんていうの、そういうのが結構もてはやされてたんですよですね。でその中でパウロはいくらでもこの頭いい人だから、彼はできるんだよ。でも十字架につけられたキリスト以外は伝えるまいと思って、でこう言いました。第一コリントの2章の4節で、私の言葉と私の説教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と道からの現れによるものでしたと。御霊と道からの現れ、キリスト十字架につけられたキリストを述べ伝える中で、聖霊が世に対してこの十字架のキリストをはっきりと表してくださるということですね。どうか聖霊に満たされてください。そしてご自身が聖霊に満たされてれば、だから自分が何かやったって話じゃないんだよね。どういうふうにうまく伝えたかって話でもない。待って、信じんの嘘、やめてよって言ってイエス様を信じていく人が与えられていくっていう世界だ。いや俺何もやってないんだけど、私何もやってないんだけど、信じちゃったの、ハレルヤ。この聖霊、このこういうことしてくださる聖霊に満たされてください、求めてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが聖霊の働きをイエス様が教えてくださったところを学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがいつまでも自分は十字架につけられていて、今生きているのはキリストを信じる信仰によるんだと、私たちを愛されて命を捨ててくださったキリストを信じる信仰によるんだということをいつも知っていることができるように助けてください。そして本当にイエス様に満たされてイエス様を愛していくことができますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。